ただいまから西村牧師に新約聖書テトスへの手紙一章一節から九節までを通し身を結ぶ人と対して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。テトスというのはですね、人の名前なんですね。なんとか人とか、いろいろとこう、新約聖書の名前わかりにくいんですけども、テモテとテトスは人の名前です。テサロニケとかはですね、人の名前ではなくて町の名前なんですけど、なぜか、新改訳聖書は人をつけるんで、テサロニケ人というふうに言うんですけども、別にテサロニケ人という民族があるわけではなくて、テサロニケの町というものはあるんですね。ピレモンも、そうです。人の名前ですね。まあ、そんなふうにですね、ちょっと日本人には馴染み深くない、名前が出てくるんですけども、まあ、テモテというのは時々、いろんなところで出てくるんですが、テトスという人は、あまり、馴染みがない。なんでかというと、人の働きに出てこないんですね。この理由はよくわかりません。彼はですね、パウロを中心とした宣教団の最も中核の人物なんです。テモテとテトスってこの二人がですね、パウロを中心としたその宣教団の中で大きな役割を果たし、そして最も困難なところに使わされていくのはこの二人なんです。しかも、テモテよりも早くパウロに出会ってるんではないかというふうに思うんです。ところがなぜか、人の働きを書いたルカは、テトスの名前を記さなかったのは不思議です。しかし、パウロの手紙にはテトスの名前はいっぱい出てくるんです。で、それを辿っていくことによって、テトスという人がどれほどパウロのにとってかけがえのない存在であったのか、非常に重要な役割を果たしてきたのかっていうのはよくわかります。まあ、どんな人か少しですね、見ていきたいと思いますけれども、どうぞください。今日のですね、一章の四節には、同じ信仰による真実の我が子テトスへとあります。この真実の我が子テトスという言葉はですね、まあ、今日あまり一時開いていく時間ないんですけども、第一テモテのですね、第一テモテの一章の二節に、ね、今テトスですが、その前が テモテの手紙なので、ここだけちょっと引いておきましょう。一章の二節に信仰による真実の我が子テモテへ。なんかテモテとテトスと非常に分かりづらいかもしれないです。今日の主人公はテトスです。でも非常にこうパウロの方でなって有名なこのテモテと同じように呼ばれてるんです。テトスは真実の我が子テモテ、真実の我が子テトスへ。で、パウロと、このテトスとのですね、つながりというのは、実は第一次伝道旅行の時にはもうすでにありまして、ここで今、あるこの地図はですね、イスラエルからずっとこのパウロが人の働きで巡った場所を表しています。で、この地中海のですね、この、に面したところですけれども、このアンテオケという場所が、パウロ宣教団の一つの中心地です。で、おそらくここでですね、テトスとパウロは出会ってると思うんです。なんでかと言いますと、パウロ3回の伝道旅行をしているうちの1回目の伝道旅行の後に、教会全体で大問題が起きるわけです。それはですね、クリスチャンは1回ユダヤ人になってからじゃないとクリスチャンになれないんじゃないかっていう人たちが出てきたわけです。誰でも、イエス様の名前を、イエス様を信じれば救われるんじゃなくて、一度、外国人の人は、ユダヤ人になって、経由して、それからイエス様を信じなきゃダメなんじゃないかっていう考え方。で、これがですね、大議論になりまして、それをですね、やるために、エルサレムで会議をしたので、これをですね、よく私たちは、新約聖書はそういう言葉出てこないんですけども、よくエルサレム会議と言います。人の働きの15章あたりに出てくるやつなんです、お話なんですけども、その時に、 外国人でも誰でもイエス様を信じれば救われるのだ。私は外国の人の人たちがどんどん救われていく人たちところに立ち会ってきたんだという人たちの代表者がパウロだったんです。このパウロにくっついて一緒にですね、このアンテオケからエルサレムに行った人たちが、パウロをですね、教会に紹介したバルナバと、それからテトスなんです。この二人と一緒にパウロはエルサレム会議に乗り込んでいき、そしてエルサレム会議でテトスはですね、多分大きな役割を果たしたようです。で、そのことはですね、もう今日聞きませんけれども、興味のある方はガラテヤ人の手紙の2章の4節を見てください。そしてその後ですね、3回目の伝道旅行の時には、3回目の伝道旅行のルートはですね、こういうふうに言って、あ、これは2回目の伝道旅行の順番なので、3回目の伝道旅行の時には、こう、9番のエペソを最初に回るんです。ここ。ここがメインです。2回目の伝道旅行の時のメインは、もうちょっとこちら側なんですけど、3回目の伝道旅行のメインはここエペソなんですね。それで、このエペソにパウロが滞在している間に、パウロを悩ませた大きな問題は、このエーゲ海の向かい側にあるコリントの教会の問題です。第2回目の伝道旅行の時にパウロが一生懸命作ったこのコリントが、まあなんかすごい問題が次から次へと起こって、中にはですね、パウロの言うことなんて聞いたらんみたいな感じの人たちがいっぱい出てきたわけです。で、あんな人は言ってるだけで全然話もなってないし、聞くに値しないとか、いろいろとですね、みんながパウロに不満を持っている人たちに先導されて、そうだそうだって感じになってくるわけです。で、パウロは何度もやり取りをして、一回はコリントにも行ったようなんですけども、なかなか進展しない。で、パウロは大変心痛めまして、そこでコリントの教会に派遣した人が、テトスなんです。で、まあ、ここはですね、かなり詳しく、第2コリントの手紙をやるときに少しお話ししましたけれども、とにかくですね、パウロはテトスをコリントに送り、そして自分もですね、エペソを引き上げて、でずーっとこうやって回っていくんです。コリントへ向かってね。ところがそこでですね、テトスが帰ってきてみると、コリントの教会は、やっぱりパウロさんの言うことが当たってる、正しいんだってことが分かって、誤解が解けて、そしてパウロは、コリントの教会とパウロは、すごく強い絆でまた結ばれるようになったわけです。で、その立役者というか、そこで彼らを本当に、まあ、説得したというか、話し合って、話をまとめた人が、テトスです。ですから、第二コリントの手紙の8章にはテトスのことがいっぱい出てくるんですけれども、その時に、テトスは自分と同じ熱心を持っている人だ。私の同労者だと言って、第二コリントの手紙には書いてあります。それほどですね、パウロにとってテトスという人は、自分の危機を救ってくれているようなですね、大変、大切な仲間でもありました。で、このパウロがですね、テトスをですね、クレテ島っていうのはここにある、これです。クレテって書いてあります。これがクレテ島。こちらの方よく間違えるんですが、キプロスです。ね。で、キプロスとクレテ全然違うところにありまして、クレテというのはこのギリシャの近くにあるんです。で、アテネと、それからコリントがあって、で、おそらくですね、パウロはまあ、どういう行きさつかちょっとよくわからないんですが、クレテ島で、教会を作りました。随分たくさんの教会ができたようです。で、テトスも一緒にそこへ行ったんですけども、テトスはそこに残して、パウロは、出かけて行った。ということです。で、テトスはですね、ずっとクレテ島にいたわけじゃなくて、この後、第二テモテの方を見るとあるんですけども、ダルマテアというところに今度はテトスは使わされていきます。ダルマテアというのはこの辺りですね。ですからテトスはいろんなところに派遣されていくんですけども、この時はクレテ島でやっぱりこの教会の大きな問題があったので、テトスをそのまま残していったようです。 ですから本当にテトスという人はテモテに並ぶ道路者としてずっと歩み続けた人だということです。でパウロはですねこのテトスへの手紙をどこで書いたとかと言いますと、これは3章の12節にこう書いてあります。私がアルテマスかテキコをあなたのもとに送ったら、あなたは何としてでもニコポリにいる私のところに来てください。私はそこで冬を過ごすことに決めていますって3章の12節にあります。ニコポリというのはですねこの辺りです。この辺りです。多分皆さんの聖書の地図だとニコポリってこの辺出てきますね。この辺りです。ですからここからここまで700キロぐらい、東京と岡山ぐらいの距離ですけどね。そういうところでパウロが、彼を励ますために手紙を書いた。で、やはりテトスをこのクレテ島に送ったにはやっぱり理由があって、他の人ではとてもこのクレテ島の問題を解決することはできない。おそらくテモテでも無理だったんだろうと思うんです。テモテというのは大変優しい人だと思うんですね。で、ちょっとこう胃を悪くするような人、非常にこう熱心に、そしてなんていうか聡明な人だったと思うんですけども、やっぱりすごくこう優しい人。テトスはどちらかというとですね、タフネゴシエーターっていうんでしょうかね。もうどんなことがあっても揺らがないような、そして心が折れないようなですね、であくまでも交渉を重ねていって、そして解決に導いていくっていうような、そういう強靭な交渉能力を持った人じゃないかなと思うんです。で、ここでテトスを待ち受けていたこのクレテの問題っていうのは、やっぱりそういうテトスの、力というものがなければできなかった問題。で、一つはですね、まだ出来上がったばかりの教会なんですけども、このクレテ島の一つのエリア、それからクレテ島のいろんな教会、一つ一つの教会、まあ地域ごとでもいいんですけども、そういったところのまとめ役がなかなか決まらなかったっていうのがまず一つ目の課題です。これはですね、ここで長老とか監督という言葉で出てきますが、まあそんなに大きな違いはありません。まあエリアのとか、まあ少しの違いがあるのかもしれませんけれども、まあ同じようなものだと思っていいと思うんです。それで、この、二つにですね、まあとにかく自分がまとめ役になりたいという人たちが、おそらくたくさん立候補してたんじゃないかと思うんです。そこで、パウロは、しかもその立候補している人たちのことをパウロよく知ってたので、それはどうだろうかっていうことで、あえて、ここでですね、どういう人が選ばれるべきかということをテトスにアドバイスしたわけです。誰でもいいってわけじゃない。誰でもやりたいという人がやればいいってわけじゃない。基準があるだろう。で、それはどういう基準か。まあ、いろんなところでパウロはこの長老の基準ということについては書かなければいけなかったわけで、多分それをそのままここでも使ってるんですけども、でもですね、ここで、読んだところで、6節に、まあ、長老たちを任命するためでしたって5節に書いてありますが、それにはその人が非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供は不貧困を責められたり、反抗的であったりしない信者であることが条件です。非難されることがなくというのは当たり前のように思いますけども、逆に言えば、そうでない人たちがいっぱい立候補してたってことです。で、しかもその、資格の中に子供のことにも触れているというのは、これは異例の事態だと思うんです。子供が不貧困を責められることなく、反抗的でなく、信者であるという、これを三つのことが言われているんですけども、おそらく、教会は、そういった人たちの、子供たちのことで、随分心を痛めることがたくさん起こってたんだと思うんです。子供たちの行動や反抗的な態度というものが、教会の大きな痛みになってた。 だからパウロはそこに踏み込んで、その問題はその人がもっともっと自分の問題として取り組んでいくべきであって、教会の長老としてをやっていくにはふさわしくないだろうとあえて書いた。その人の顔が多分パウロに浮かんでたと思うんです。それから7節には監督という名前出てきますけれども、まあそれほど違いがないと思っていただいていいと思います。監督は家の神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な理由を求めず、まあ言ってみれば当たり前ですよね。でもあえてこんなこと書かなきゃいけないということは、こういう人たちがわさわさとこうですね、立候補してたということです。で、それが、このクレテという島の、ある意味、男だったらこれ当たり前だろうという文化だったんです。だから、これはクレテという島の一つの文化だと思うんです。男だったら、みたいな感じでですね、こんなの当たり前だって。男らしいんだから監督だって長老だっていいだろうみたいなね、そういう風な文化があった。で、やはりそれによって教会も随分混乱していた。ですからコリントの教会をまとめることのできたテトスでなければ、このクレテの島をね、教会を扱うことはできなかっただろうと思うんです。さらにですね、そういう長老や監督の人たちのいろんな資格の問題、それから今度は10節にはですね、実は反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものが多くいます。特に割礼を受けた人々がそうです。割礼を受けた人々のことをユダヤ人と言っていいでしょう。で、この人たちが非常に反抗的で、教会にいながらですよ、反抗的で、空論って、まあ、ちょっと後で出てきますけれども、そして教会の人たちを惑わしている。で、14節にはユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにさせなさい。というふうに書いてありますね。それからちょっと飛ぶんですけども、3章の9節には、しかし愚かな議論、経図、公論、立法についての論争などを避けなさい。これらは無益で無駄なものです。分派を起こす者は一度戒めてから除名しなさい。こういう人たちが、この、クレテの島にはいっぱいいたんです。大勢いたって書いてあります。そしてこの人たちの影響力は非常に強かったんです。まあ、いちいち今は、愚かな議論って言ったら何だろうか、経図って何だろうかと、立法についての論争って何だろうかと、これはもう2000年前の話で分かりませんけれども、とにかく教会はそうやって非常にこう、惑わされるようなことが起こっていたわけです。で、そういう人たちにどうやって対応したらいいのか。一章に戻りますけれども、そういう人たちの、他の教会でも、大体ユダヤ人の、教会をですね、こう、ぐるぐるっとこう、かき混ぜる人たちの やり方、大体同じなんですけども、どこでも大体同じなんですけども、代表的な例はですね、一章の15節に出てきますが、清い人々には全てのものが清いのです。しかし、汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません。それどころか、知性と良心までも汚れています。これ何かというと、これは汚いものだよ。これは綺麗なものだよ。それは衛生上の問題じゃなくて、私たちが、このユダヤ人の、その、教えによると、これは、こういうことをする、こういうものに触れる、これは強い、これは汚い、というふうにですね、決めて、人々の生活をすごく窮屈にさせる。そういう教えもいっぱいあったわけです。そういう、クレテの教会の二つ目の問題は、ユダヤ人の人たちが、間違った教えで教会をぐるぐるぐるぐる引っかき回していた。さらにこう分派を起こす。分派っていうのは、もうパウロなんかの言うことなんか聞かないで、俺たちだけで教会作ろうっていう人たちのことを分派っていうことですね。もうそういう人たちは手を切りなさいってパウロははっきり言います。で、もう一つ問題があるんです。 大変ですよね。これだけでももうなんかこう、ぎゅっとりしてしまいますけども、さらに大変なのはですね、2章に出てくるんです。2章の1節からちょっと読みますと、しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。老人たちには自制し謹厳で慎み深くし、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように。同じように年を取った婦人たちには、神に仕えている者らしく敬虔に振る舞い、悪行を言わず大酒の虜にならず、良い教え、お良いことを教えるものであるように。そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し、子供を愛しとこう続いていくんです。で、まあ、この後は若い人々には思慮深くあるようにというふうに来るんですけども、まあ、こういうことっていうのはですね、ことの重大な順番にこう出てくるもんです。ね、おそらく、パウロはこのクレテ島の中で、まあ、一つの問題はですね、3節にある、まあ、こういう婦人たちが結構いたんだなって思うんですね。教会に集まっちゃうですね、みんなでこう、まあ、教会に集まったかどうかわかりませんけど、大酒を飲みながらなんか、ガハガハとか言ってですね、みんなの悪口言いながら盛り上がるってやつですよね。なんかそういうなんか、高盛りみたいなのを、そういう、してるわけですよ。ありえないですよね。飲み会でそんなことなんか絶対ないじゃない、絶対ないっていうか当たり前ですけれども、飲み会なんか私の牧師の隣でいつもね、やってますから、時々、おほほほほみたいなやつは聞こえてきますけれども、ガハハハハなんてあんな聞こえてこないですよね。早くすげえやみたいなの全然聞こえてこないです。賛美歌とかね、いっぱい歌ってもらいますよ。全然違います。だからそういう人たちが、これはクレテの文化なんです、ね。だからそういう中でテトスはどうやってこのこれだけの問題を乗り越えていかなきゃいけないのかっていうことです。皆さんだったらどうやってこういう教会に行ったらですね、まあ例えばこの最大寺教会から出てってどっかよその教会にね行ったら。婦人会に呼ばれたら、と思うような、ね。今日は車で来ないようにしてくださいよ、みたいなね。結構あるんですよ、そういうことはね。ねまあ結構あるだろう。そんなにないですけども。でももしそんなことがあったら、ね。ですから、そういうところでどうやって、テトスを、まあ、こういう問題を乗り越えて、この教会を一つにしていくか。で、そのことについて、パウロは非常にシンプルに、このことを教えてっていうことを言うわけです。それがですね、三章だと思う展開としてはね。他にもまあ、いろいろなところあるんですけども、三章の一節、あなたは彼らに注意を与えて、支配者たちと権威者たちに服従し、従順で、すべての良い技を進んでするものとならせなさい。また誰をもそ知らず争わず、柔和ですべての人に優しい態度を示すものとならせなさい。こういう。言ってみればこれが結論だと思います。もっとこう、突き詰めていけば、すべての良い技を進んでするものとならせなさい。すべての良い技、それは誰をもそ知らず、悪口を言ったりしないで、争わず、柔和で、すべての人に優しい態度を示すものとなるように。でも私はそれは昔はできなかったってパウロは言います。3節、私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでしたって言います。私たちはって書いてありますけども、これパウロのことでしょう。 私はそうじゃなかった。それは五節に神は私たちが行った義の技によってでなくて書いてありますが、パウロは本当に自分の正しいと思うことを一生懸命したんです。その結果パウロがしたことは、クリスチャンを捕まえては牢屋に入れる、そしてあっちの教会を潰した、こっちの教会を潰した、まだ足りなくて今度は国外逃亡した人まで追っかけていって捕まえていこうとした。だから悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり互いに憎み合う者でした。自分はそういう意味で、どうもイエス様に喜ばれる、神様に喜ばれるような良いこと、生き方はしていなかった。どうやって変わったのか。五節もう一度読みますと、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みによって相続人となるためです。これは信頼できる言葉ですから、私はあなたがこれらのことについて確信を持って話すように願っています。それは神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであって人々に有益なことですと。つまり、どうして私がここまで変わったのか。それは私が正しいと思ったことでは一つも自分は変わらなかった。自分はこれをやれば、このパリサイ派としての、聖書の教えを一生懸命守って、人よりも真面目に、人ができないような厳しい生活をして、自分がやりたいと思うことをみんなやめて、ひたすら勉強しお祈りして、ひたすら神様に近づこうと思って、こういう人間こそが神様に近づく正しい人間だと思っていた。でもちっとも私は変わらなかった。心の中にうごめくものは悪であり、人に対する妬みであり、裏切りであり、一つも自分は変わらなかった。しかし私が変わったのは、神様の送ってくださった聖霊による神聖と更新との洗い。ちょっと日本語として難しいですけど、神聖っていうのはイエス様を信じて永遠の命をいただいて新しく生まれ変わるということです。命をもらうということは全く新しい形に変わっていくということです。命があるということは形を持ってるんです。その形に向かってひたすら成長を続けていくのが命を持つということです。新しく生まれるということは、この私とは違う新しい形に向かって生まれ変わったということ。それから更新というのは、その毎日毎日の成長を表すわけです。一日として私たちは同じ人間ではない。古い人は過ぎ去って、新しい人はどんどんどんどんイエス様の力によって新しくされていく。それが更新です。ちょっともうちょっといい訳があったらいいと思うんですけども、新しく生まれ変わり、新しいそのイエス様の形に向かって毎日毎日成長していくっていう意味です。それは私の努力ではなくて、聖霊なる神様が働いて私を変えてくださってるんだ。憎み合う世界から私はそうやって脱出できた。自分を生まれ変わらせていくのに十分に聖霊は私たちに与えられて働いていく。それによって初めて誰をもそ知らず争わず柔和で全ての人に優しい態度を示す人になれる。 だからこれは信頼できる言葉ですから、テトスよ、あなたはもうそれを確信を持って、あの分からず屋のクレテの人たちに向かってこのことを力強く語りなさい、あなただったらできるって、確信を持ってあなたより願っています。テトスはおそらくこのことを確信を持って、そしてもう本当に根気よくこのクレテの人たちに、この人は変わるんだっていうことを教え続けていったんだと思うんです。どこへ向かって変わっていくのか、ゴールは何か、何のために、それは良い技を進んでするものになるんです、ためです。これはパウロが他のところでも何度も言います。エペソ人の手紙でも言います。私たちが新しく作られたのは、もう新しく生まれ変わったのは、良い技をするためです。ね。だから、天国に行くためには、良い技はいらないんです。ね。天国に行くためには私たちがイエス様を信じれば、救われるんです。救われるのはスタートラインに立つんです。神の子供として、さあこれからは神様のために生きる人生をスタートできる、これがスタートラインに立つ。スタートラインに立つ人はどんな人でもいいんです。スタートラインに立つまでの資格は問わないんです。オリンピックみたいなね、ものすごい誰も到達できないような基準なんかどこにもないんです。誰でもいいんです。どんな人でもいいからスタートラインに立つことができるんです。立ちたいと思う人は。でも立った以上はゴールを目指して走っていくんです。そのために、立った一人で行けじゃなくて、聖霊なる神様は私たちの中に力を与え、筋力を与え、そして誰もが十分にそのゴールに向かって走れるように、良い技、いろんな言い方があります。御霊の実を結ぶとか、イエス様のように生きていくってことです。それは遠い話ですけども、一日一日私たちがそれに向かって生きていく。聖霊なくしては人のために優しくなることに価値なんか生まれてこない。聖霊が働いて初めて争わないことに価値が生まれてくる。柔和に生きることに価値が生まれてくる。喜びが生まれてくる。三章の最後のところ14節。私たち一同もなくてはならないもののために正しい仕事に励むように教えられなければなりません。それは実を結ばないものにならないためです。二重否定ですから、実を結ぶものになるためですって言った方がわかりやすいですよね。それは実を結ぶものになるためです。一年間生きていて何の実を結ばないような人間だったら悲しいじゃないですか。一生を終えるときにどんな実を結ぶのか、家庭でどんな実を結んでるか。私はクリスチャンとして生き始めて、クリスチャンとして生き始めてからの話ですよ。クリスチャンとして生き始めて、家庭の中でこんな実を結べるようになった。自分はこの、自分の人生としてこんな実を結べるようになった。職場でこんな風な実を結べるようになった。それは社会の成功とは全く違うんです。そんなことは言っていない。子育てでこんなに実を結ぶことができるようになった。だから子供がどっかどこへ行ったかとか、そんな問題じゃないんです。そ知らず、争わず、柔和で、すべての人に優しい態度を示すような人が結ぶ実、御霊が与える実、それが人の役に立つ、人に用いられ、人と必要とされるような人として用いられていったときに、その人を通して神の国が生まれていくわけです。そうやってクリスチャンは世界で必要とされる人になるんです。 クリスチャンが世界に必要とされる人にならない限りは、世界を変えることはできないし、イエス様のお手伝いもできないわけです。私たちが世界で、職場で、家庭で必要とされる人になったときに、私たちは本当に世界に世の光として存在する意味が出てくるわけです。あなたがいてくれてよかった。家族の中にあなたがいてくれたから、この家族は壊れないで済んだ。あなたがいてくれたから、この会社はこの危機を乗り越えることができた。あなたがいてくれたから、この友達のチームワークは壊れないで済んだ。すべての良い技に進んでいく。そこに向かって私たちが行くために、私たちは救われて、そして一歩一歩使わされて、そして聖霊なる神様から大きな力をもらいながら、ああ、今日もダメだった、今日もダメだったと思うかもしれないけれども、でも少しずつ少しずつ私たちは、パウロは言うんです、これは信頼できる言葉ですから。信じるっていうのは、私はできるから信っていうのは、そんな自信になる人は信じる必要ないです、ね、私は絶対そんな人間にはなれない、そんな風に社会に必要とされるような人間にはなれない、もう私がいるだけでなんかトラブルメーカーだ。まあ自分で分かっていればなかなかまだいいと思いますけれども、でもそう思ったら本当に自分のために祈っていく。そしたら言葉が変わっていくんじゃないかと思う。態度も変わっていくんじゃないかと思う。そうやって、私みたいなものは、が社会の必要とされる人間になるのか。でも信頼できる言葉ですって書いてあるんだから、信仰というのはそうやって働かせる。私もそういう人になれる。私もそういう意味でヒーローになれるって、そうやって信じていく。それは私の努力じゃなくて、天で私たちのために祈ってくださっているイエス様と、そしてこの父を私の心を作り変えていってください、知恵を与えてくださる聖霊が、完璧なチームワークで私たちをそうやって導いてくださる。そういう中に私たちも今週も送り出されていくんじゃないかなって思うんです。お祈りしましょう。父なる神様、私たちは本当に、自分の一日過ごして語ったことをしたこと、あまりこう家族に対しても職場に対しても友達に対してもパッとしないような毎日を送ってるかもしれません。イエス様を信じている意味がどこにあるんだろうと戸惑うようなものでしかないように思うかもしれませんけれども、しかし私たちは一人一人イエス様によってこの世界が作られる前から選ばれ、そしてこの救いの中に入れられるようにと、イエス様が十字架にかかり、そして今私たちに聖霊が与えられ、この私があなたのために働く人として、新しく生まれ変わらせていただきたので、その歩みをどうぞ信じて進み続けることができるように導いてください。自分自身にたびたび落胆することもありますが、どうぞそれでもこれは信頼すべき言葉であるからと、パウロが力強くテトスを励ましたように、私たちも自分自身につまずかないで、それでもなお私たちを愛してくださるイエス様に望みを置いて、なお進んでいくことができますよう導いてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。